主は今招いて言われます。主に感謝せよ。まことに主は恵み深い、慈しみはとこしえに。書詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌464番、褒めたたえよう。賛美歌464番を共に賛美いたしましょう。 お座りください。司会者がお祈りいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野にふさせ、憩いの身際に伴われる。恵み深い私たちの天の父なる神様、すべてのことに神様の定められた時があることを、私たちは今日も信仰を持って告白いたします。生まれるのに時があり、天に召されるのにも時があります。出会うのにも時があって、別れるのにも時があります。私たちの理解を超えた神様の最善のご計画があることを今信じて告白し、主の御名をあがめます。神様、どうぞ私たち一人一人の心の内に出会いや別れ、さまざまなことを通して今寂しさや喜びや感謝や、また叫びがあるかもしれません。そのすべてをご存知の神様が、この朝私たち一人一人に伴ってくださって、憩いの御際のほとりへと、ここがあなたの居場所だと、あなたの大きな見ての中で受け止めてくださって、私たちが今日も神様の愛の中しっかりと行こうことができるように導いてください。私たちが一つの神の家族として、今日も一人一人と挨拶を交わし、お互いの存在を喜び合い、また諸事情によって音声配信を通して礼拝を捧げておられる方々とも心を一つにして、共に礼拝できることもありがとうございます。どうぞこの礼拝の最初から最後まで、あなたが祝福を持って導いてくださって、私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちも心開いて、あなたの御言葉をまっすぐに受け止めて、一歩でも半歩でも、今日またここから神様の御言葉を握りしめ、応答できますように導いてください。この礼拝で奉仕される方々を支え、守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたのご栄光を表してください。すべてお委ねして、このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。引き続いて主の祈りです。賛美歌 93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌 93:5-A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 続きまして詩編を購読します。詩編53編です。旧約聖書の870ページ、旧約聖書の870ページ、詩編53編1節から7節を購読いたします。司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編53編1節から7節を購読いたします。指揮者によってマハラトに合わせてマスキールダビデの詩。愚か者は心の中で言う、神などいないと。彼らは堕落し忌むべき不正をなす。善を行う者はいない。
神は天から人の子らを見下ろし、神を求める悟りある者はいないかと探られる。
彼らはすべて背き去り、ことごとく腐り果てた。善を行う者はいない、一人もいない。
悪事を働く者たちはこのことを知らないのか。パンを食らうように私の民を食い尽くし、神を呼び求めようとはしない。
恐れる必要のないところで彼らは恐れおののいた。神があなたに対して陣を張る者の骨を撒き散らしたから。神が彼らを退けたので、あなたは彼らを恥ずかしめる。
シオンからイスラエルに救いがもたらされるように、神が民の繁栄を回復されるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜びに包まれる。
アーメン。それでは続きまして回収祈祷です。それでは初めに峰さんにお祈りを捧げていただきます。
恵み深い天の父なる神様、皆を崇めて感謝をいたします。この年も9月まで守り導いてくださったことをありがとうございます。
アーメン。
今日またすべてから解き放って、この礼拝に集う恵みを与えてくださいということを感謝を申し上げます。
アーメン。
今日はまた教会創立77周年の記念感謝礼拝として持つことができることになっております。この長きにわたってあなたが支えてくださったことをありがとうございます。まだ暑さも続きます。その中で教会に集おうとしても集えない方の多くいらっしゃることを思います。また体調が優れない方や、またはいろいろな悩みを抱えている方も多くいらっしゃることと思います。そのところにあって、あなたの恵みを十分に与えてくださいますようにお願いを申し上げます。
うん。
だ、この礼拝において奉仕される方一人一人を詰め埋め励まし、最後まで全うできるようにしてください。だ、語ってくださる西名智子先生を疲れから癒し、強め今日のメッセージを存分に語ってくださいますようにお願いをいたします。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって感謝して一言お祈りいたします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にその場でお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。 主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは次は聖書朗読です。この朝の聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記13章17節から22節。旧約聖書出エジプト記13章17節から22節。ページ数は106ページ。ページ数は旧約聖書の106ページです。聖書の箇所は出エジプト記13章17節から22節です。
聖書をお読みいたします。出エジプト記13章17節から22節。ファラオが民を去らせたとき、神は彼らをペリシテ人の住む道に導かれなかった。実際それは近道であったが、民が戦いを目前にして後悔し、エジプトへ戻るかもしれないと神は考えたからである。そこで神は葦の海に通じる荒れ野の道へと民を向かわせたので、イスラエルの人々は隊列を整えてエジプトの地から登った。モーセはヨセフの骨を携えていた。ヨセフが、神は必ずあなた方を顧みられる、その時私の骨をここから携えて登らなければならないと言って、イスラエルの人々に固く誓わせたからである。一行はスコトを立ち、荒れ野の端にあるエタムに宿営した。主は彼らの先を歩まれ、昼も夜も歩めるよう、昼は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らを照らされた。昼は雲の柱、夜は火の柱が民の前を離れることはなかった。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教昼も夜も進んでいくと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い神様、
一週間の歩みをあなたが共にいて守り導いてくださり、今日も御前に私たちを集めて、このところであなたを礼拝することのできる恵みの時を与えてくださり感謝をいたします。このようにあって私たちの日々の歩みは、さまざまな出来事があり、あるいは多くの労苦することがあり、時には疲れ果て、あるいは病を負い、あるいはさまざまなことを思い患って悩んでいることが多いことかと思います。神様、私たちの日常の生活をどうぞ覚えてくださり、この一週間疲れたものを癒し、病を癒し、また弱っているものを慰め励まし、力づけてくださるようにお願いをいたします。そして私たちの心も思いもあなたに向かっていくことができ、あなたからの豊かな恵みをさらに増し加えていただいて進むことができるように、顧みてくださることをお願いをいたします。今日は私たちの教会の創立77周年を記念する礼拝を捧げようとしています。あなたがこのところに教会を立て上げてくださり、私たちの教会に連なるお一人お一人をあなたが覚え祝福してくださって、今日まで守り導いてくださったことを覚え感謝をいたします。今も私たちはこの世にあってあなたのものとして歩んでいます。多くの戦いや困難があるかもしれませんけれども、あなたが私たちを離れないで帰り見てくださるようにもう一度お願いをいたします。そして私たちが本当に豊かなあなたの命に日々歩むことができるように導いてくださることをお願いをいたします。日本でもまた世界でも多くの災害が次々と起こり、被害を受ける方々、また間接的な影響を受けて生活に困難をきたす方々がおられることを覚えます。主よ、どうぞそれぞれのところに必要な助け手を送ってくださり、苦しみの中にある方々をあなたが憐れんでくださって、必要な助けを届けてくださるようにお願いをいたします。そしてさまざまな出来事の中に、すべてを御手の中に握っておられるあなたがおられることを知ることができるように、主よ、どうぞ苦しみや困難の中にもあなたのしもべたちを使わし、恵みを豊かに与えてくださるようにお願いをいたします。また本当に長い間争いや戦争が続き、多くの地域で不安と恐れと悲しみの中にある方々を、主よ、どうぞ今日も覚えてください。私たちにできることは限られていますけれども、あなたに祈り、あなたの御手が動かされ、あなたが必要を満たし、働き手を送ってその地域におられる方々を憐れんでくださり、助けてくださるようにお願いをいたします。そして何よりもそのような国や地域の指導者たちを格別に主が憐れんでくださり、彼らがどうぞ人々の平安な幸せを考えることができるように、どうぞそこにもあなたの御力が表されていきますようにお願いをいたします。今日も私たちの捧げる礼拝をあなたが受け入れ祝福してください。このところに集まることのできない在宅やあるいは施設の中で、あなたを今日覚え礼拝を捧げようとするお一人お一人をも、あなたが顧みてくださって同じように祝福してくださり、それぞれのところでの生活を 守り導いてくださるようにもお願いをいたします。今日もあなたの御言葉を待ち望みます。豊かな恵みを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は私たちの教会77周年の創立の記念の時を迎えました。この日、御言葉の準備をする時にですね、教会の創立50周年記念の時の記念誌を探し出して少し読みながら歴史を振り返ってみました。私もこの教会で青年期までを育ちましたので、教会の創立の時のことというのは折に触れて聞いてきたことがたくさんあります。皆さんもそれぞれのところで聞いたこと、あるいは自分が過ごしてきた教会での日々を今日は思い出すことができるのではないかと思うんですね。少し振り返ってみますと、神戸中央教会は戦後、それぞれのところから帰ってこられた牧師先生や信徒の方たちが、今港川伝道館のあるあの新海寺の通りで焼け野原になったそのところにテントを借りてきて建てて、そして路傍伝道を始め集会を始めていかれた。それが戦後の始まりであったというふうに私たちは聞いています。そしてそこで多くの方が導かれ、また救われ、人々が集まることができるようになっていきました。今の港川伝道館の場所はもともと伝道隊の教会のあったところですので、そこはお返ししなければいけなくなり、1950年にこのところに土地が与えられ、教会堂を建てて、ここで神戸中央教会としての教会の歩みが始まったと歴史に記され、また私たちも聞いてきたところではあります。そしてその最初の剣道記念礼拝は、本当に不思議なことですが、今日と同じ9月3日だったと、その記録には記されていました。77年を経てですね、同じ9月3日の日曜日に私たちはこの記念の感謝礼拝を捧げることができる不思議な恵みを今日は感じています。そして今日はこの出エジプト記の、特にエジプトから導き出された時の出来事を見ながら、神様が導いてくださるという恵みをいただきたいと願わされています。先ほどお読みしたところは、エジプトの王であるファラオによってさまざまな奇跡を、彼がそれに屈して、出て行ってもいいと言い、また心を変えて、いやお前たちは行ってはならないとかですね、行くならこうしろといういろんな条件をつけて言ったことを何度も翻していく中で、神様は最後にそのエジプトを過ぎて長子を打つという、そういう最後の裁きをなされて、エジプトから出ていくことができるように導かれたんですね。その時にイスラエルの人たちは羊の血によってその門を裁く者が過ぎ越して、裁きを逃れて出ていくことができるようになりました。そして本当にここから離れていこうとする時にですね、神様は彼らを導いて、アブラハム、イサク、ヤコブに約束された彼らに与えるという人に、このイスラエルの民を導いていこうとされていたわけです。その時にまず神様は彼らを一番の近道ではなくて回り道をさせられたとあります。それはなぜかというと、民が戦いを目前にして後悔しエジプトへ戻るかもしれないと考えたからである。 戦いたくない、あるいは戦わなければいけないという時に恐れがあるのは自然なことかもしれません。特にこのエジプトの王は彼らを奴隷のように苦役に付させましたが、それは最初からずっとではなかったんですね。ヨセフによってエジプトに導かれたイスラエルの家族たちは最初はとても良い待遇を受けて、そしてそこで安心して飢饉を逃れて生活することができました。長い間それほど不自由なくですね、十分に生活してきたと思われます。もちろんその後このヨセフを知らない王が現れて、イスラエルの民がどんどん増えて力をつけていくのを恐れて彼らに苦役を与えて、彼らが自由に増え広がらないように、また王の言うことを聞くようにというふうに変えていったわけですね。その中でイスラエルの民の嘆きと叫びが神様に届いて、モーセを使わされたというのが、私たちもこの聖書の記録の中から見てきています。その時に神様はモーセを通して導かれるわけですが、一番近道でその約束の祝福の地に導こうとはされなかった。回り道をさせられた。そこはペリシテ人という強い民が住んでいましたので、あの人たちと戦ってここを抜けていくのならエジプトに帰った方がマシだと思うかもしれないと神様は考えたんですね。弱いといえばそうかもしれませんが、今申し上げたように長い期間彼らはエジプトの地で良い生活を、安定した生活をしてきたわけですから、エジプトにいた方が良かったという気持ちが起こってきてもそれは不思議ではないかもしれないんですね。そういう民の心を神様はよく理解しておられた。ですから近道ではなく回り道をしたというのは、彼らの状態をよく知って配慮してくださったということができると思うんです。回り道をしたとは言っても、その先の長い道のりを考えればそれはそんなに大変なことではなかったのではないかと思うんですね。私たちもどこか行くときに、近道ではあるけど坂や階段を登るよりは平坦な緩やかな坂を登った方がいいと考えて回り道をすることはあります。ですから神様はそういう民たちが思うであろう思いに配慮してくださって、彼らを歩きやすい、進みやすい道に導かれたということができると思います。それは彼らがまだ見ていない地は祝福された素晴らしいところだと約束はされていますが、エジプトでの居心地の良い生活を思い出すかもしれないということを考えられたわけですね。そしてこの後の方を読んでいくと分かるのですが、それはただ彼らが安心して穏やかに進むことができるようにという配慮だけではなくて、神様はその先にエジプト軍が追ってくるということが分かっておられ、このエジプト軍を滅ぼしてエジプトの人たちにも神様がどんな方であるか、イスラエルを導く者がどんな神であるかを表そうとされ、その栄光を示そうとされたということが分かります。神様の計画は本当に、十分で、すべてのことに及んでいるということを私たちはこの記事からも見ることができると思うんですね。人々が知るように、あのイスラエルを苦しめたエジプト、大きな国さえもこの神はすごい神だということが分かるように、神様の栄光が表されるというのは、その神様がどんな方か明かしされるということでもあると思います。そしてイスラエルの民はこの神様が彼らを顧みてくださる先祖代々の神であるということを知っていたはずです。それは続いてこのところに、モーセはヨセフの骨を携えていたということが挙げられています。そしてヨセフが、神は必ずあなた方を顧みられると 教えており、その時には私の骨も携えて神様が約束された地に運んでくれるようにと願っていた、彼らに誓わせていたとありますから、必ずするようにと約束させていたということですね。で、歴史を振り返ってみると、ヨセフが葬られてからこの出エジプトの時まで400年くらい過ぎています。400年以上の間、イスラエルの民はこのヨセフが約束させたことを守っていた、覚えていたということですね。そしてそれはヨセフの骨を携えていくということだけではなくて、神様が必ず顧みてくださるという、そのヨセフを通して与えられた先祖を選ばれた神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、そして私たちの神として、この神様のことを彼らは教えられ、伝えられ、その時が来るということを守ってきたんですね。ですからモーセが使わされた時、最初はいぶかしげに思ったかもしれません、疑いもあったかもしれませんが、ああ、あの先祖の神がこの人を使わしたんだとだんだん分かっていたと思うんですね。ですからモーセがヨセフのその骨を、遺骨を携えていこうとした時、彼らはそれを受け入れて、またそれが当然のこととしてヨセフの言われたことを守って行った、教えられたことを彼らはしっかりと心に留めており、私たちを導かれる神様はあの先祖と約束された神様なんだということをもう一度ここで確信できたと思うんですね。そしてこの神様は彼らと一緒にいて、その道を導いていかれました。主は彼らの先を歩まれと、行くべき方向を示して、この方の後についていけばいいんだという見える形として彼らを導いていかれたんですね。で、見える形というのはそこに書かれているように、昼は雲の柱によって、夜は火の柱によってと書いてあります。で、聖書の中でこの雲とか火というもので表されるのは、神様の存在を表すときに用いられる表現です。神殿が、神の幕屋が建てられたときに雲が満ちて、神の栄光がそこに満ちたという表現もあります。神様は雲の柱、火の柱という見える形で、私はここにいてあなた方を導いているということを表していかれたんですね。ですから彼らはその雲の柱の行く方向についていくことができました。夜は火の柱によって彼らを照らされた、一晩中歩いていたわけではないとは思いますが、日が暮れても先へ進むことができるように、明るい日がそこに輝いて彼らを照らし、安全な道を導かれたと言えると思うんですね。そしてまたその暗闇の中に火が輝いていることを通して、彼らが休むとき危険からも守られていたということができると思います。神様の存在がすぐそばにあって、彼らがその周りにあるいろいろな危険から守られていたということがここでわかると思うんですね。そして昼は雲の柱、夜は火の柱が民の前を離れることはなかった。このあと、民が不信仰であったために、本来かかる時間よりも長く40年も荒野を歩き回らなければならなくなります。それはこの後のお話ではありますが、その時も同じように神様は導いていかれたんですね。しかも食べるものを与え、行くべき道を守ってくださったということが、この後の聖書の記事で私たちは知ることができます。昼も夜も進むことができるようにと、それは昼のようなはっきりと分かる安心した、順調に進むことのできる時間と言ってもいいかもしれません。そして夜というのは暗闇が周りにありますから、先の方まで見通すことができなくて、 不安やまた何かが襲ってくるかもしれないという恐れも起こるような、そういう時も神様はそこにいてご自身を表し彼らを守り導かれたというのが、この出エジプトの最初のところに記されているんですね。昼も夜も進むことができるように雲の柱、火の柱によって彼らを導かれ、雲の柱、火の柱は彼らの前を離れることがなかった。今私たちは自分たちの教会の77年という歴史を振り返りました。そして皆様お一人お一人がこの教会に導かれたそれぞれの年月、それぞれの歩みというのを今日思い返すことができると思うんですが、その一日一日、一足一足、すべての時に神様が共におられ導いておられた、守っておられたということを今日もう一度心に留め感謝を捧げたいと思うんですね。そして今に至るまで導いてくださった方は、守ってくださった方は、これからも私たちの歩みを守り導いてくださると信じて受け止めていきたいと思います。聖書は他のところで、私たちの地上の歩みはこの世では旅人のような生活だと表現しています。それは神の国、天国を目指して進んでいく、そのような時間だからですね。民が荒野を歩んで約束の彼らの国へ、祝福された土地へ導かれたように、今私たちは神様の国で全てから解放されて、新しい栄光の体を与えられ、神様と共にこの世の苦しみから解放されて歩むことができる、生きる、永遠に過ごすことができる、その時を待ち望んで進んでいます。この教会に導かれて、キリストの体、神の民として今の日常がありますけれども、これから進んでいくその先にも、私たちを離れることのない神様が共にいて、行くべきところを導いてくださっている。昼間も夜もどんな時も進んでいくことができるように、私たちと共にいてくださるこの神様を心に留め、教会の歩みを振り返り、私たちの信仰の歩みを振り返り、主と共に歩む道を続けさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。主は彼らの先を歩まれ、昼も夜も歩めるよう、昼は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らを照らされた。愛と恵み豊かな神様、私たちの教会の創立77周年を記念し、あなたに感謝をお捧げいたします。今に至るまで私たちを導いてくださっているあなたが、これからも共にいて離れることなく、この地上での生活を、天国を目指して進むことができるように、続いて私たちを守り導いてください。あなたが共におられ、すべての必要を満たし、また災いから守ってくださることを信じ、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒に恵みを感謝してお祈りいたしましょう。 私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は9月にお誕生日を迎えられる方の祝福をお祈りしたいと思います。主に信頼する人はシオンの山のように揺らぐことなく常しえにとどまる。エルサレムを人々が囲み、主はその民を囲んでおられる。今より常しえに。私たちを慈しみ守ってくださる神様、今日9月にお誕生日を迎えられる方の祝福をお祈りいたします。神様が与えてくださったその命とその人生の歩みの中で、あなたの恵みの中に導き入れてくださり、今日まで守り祝福してくださったことを感謝をいたします。いろいろなことがあったかもしれませんが、変わることのないあなたの愛と慈しみがいつも豊かにあり、恵みの中に守っていてくださることを感謝をいたします。どうぞこれからの歩みも今までと同じように、いえそれ以上に豊かな恵みの中に導いてくださり、必要な助けと力を与え、また慰めを持って導いてくださることをお願いをいたします。主にあるその歩みがいつも豊かな命の恵みの中に喜びと感謝にあふれることができるように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。おめでとうございます。
はい、おめでとうございました。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたしましょう。賛美歌463番、我が行く道。賛美歌463番を賛美します。皆様お立ちください。
Thank you.
礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。主は彼らの先を歩まれ、昼も夜も歩めるよう、昼は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らを照らされたと。愛する天の父なる神様、皆をあがめて心より感謝いたします。あなたの愛の大きさを改めて感じるこのひとときでした。あなたは私たち一人一人のすべてのことを理解して、私たちに最適な道を常に先頭を歩んで導いてくださっている。あなたに従っていくだけで私たちは幸いな道へと歩むことができると約束してくださり、ありがとうございます。教会もこの77年振り返ったときに、いつもあなたが先頭に歩まれていたことを覚えます。これからもこの教会がこの地域のあなたの福音を述べ伝える拠点として、そしてあなたを皆を褒めたたえる拠点として導いてくださいますように、私たち一人一人も私たちにしか届けることができない方々が多くおられます、ね、その方のところへあなたの福音を届けるものとして守り支えてくださいますように、そして常に先を歩まれるあなたを見つめつつ歩んでいくことができますように導いてください、ね、感謝し、今から献金を捧げいたします。この捧げられました献金を幾倍目のましてあなたの御用のために用いてください。捧げられますお一人お一人をなお豊かに祝してくださいますようによろしくお願いいたします、うん、感謝し、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を共に賛美いたします。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。アーメン。